人の世の喜びや悲しみを映して、歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木ひろゆきさんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、歌の旅人をお聴きいただきました。作詞五木ひろゆきさん、歌は松原健之さんでした。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
この歌の旅人、なんと今回は栃木県なんですが、
はい、
旅してきて20回目となります。
ああ、いよいよ20回の大台に達しましたね。
そうなんですね。関東地方で初めて訪れる地が今回の栃木県なんですけれどもね。
そうですね、意外にちょっとあちこちこう回り道をしてやっと関東にたどり着いたという感じですね。
そうですね、関東の北部、面積は関東で最大だということなんですけれどもね。
あ、大きな県なんですね。
大きい県なんですね、まあ、自然も豊かだし、日光国立公園、尾瀬の国立公園、温泉も日光鬼怒川、那須塩原とか、いいところがいっぱいあるんですが、栃木の人に言わせると栃木じゃなくて日光だったり、
あ、なるほど、
栃木じゃなくて尾瀬だったりして、意外と存在感がなくてねとぼやいてらっしゃいました。
あの、静岡じゃなくて伊豆だよとか言う人いるから、それみたいなもんですね。
そうですね、有名なところがありすぎるのかもしれませんね。
これあのさっきお話してたんですけども、あの栃木っていうのはこう微濁音なんですって。
栃木県ですね。
ああ、僕はまあ九州なんで、あの九州も九州北部の福岡なんでね、ずっとこうしてお話をしている間、あの九州のイントネーションとアクセントなんですよね。それでみんなびっくりするんだけども、なかなかこう正確にですね、栃木に言えないな。
そうですか。
あの今日のお話の中でもこうガギグゲ語なんて汚い発音しますけど、これはお許しいただきたいというふうに思います。
じゃあ、その美濁音の栃木県でいきたいと思いますけれど、私は間違えると怒られるもんですからいきたいと思いますけど、あの五木さんは栃木県には馴染みは？
そうですね、あの栃木全体というよりは宇都宮には非常にご縁があって、それでも本当に毎年のように宇都宮を訪れることがありますね。ですからつい先日も宇都宮ちょっと講演があって行ってきたんですけども、たまたまあの昨年新蘭っていう小説を新聞に連載して、
はい、
下野新聞とかね、そういう新聞に載せていただいたんですけども、新蘭の越後時代、流刑になってた越後時代からしばらく越後にいて、その後あの関東の方へ移住するわけですね。それでいろんな形で60歳くらいまでをその関東の方で過ごすわけなんですが、その時にこの下野の国とかね、宇都宮市とかね、いろいろ出てくるんで、まあ、結構勉強させていただいたり、ちょっとこう歩いたりもしました。
そうですか、まあ、下野といえば昔の地名でいうと下野の国ですよね。宇都宮行って餃子とか召し上がりました？
餃子
有名ですよね。
あの今ご馳走になりましたけどね、もともとその私は引き上げ者ですから、それでかつて その半島大陸っていうようなそういう地方にあったものを戦後 引き上げてこられた方たちが持ち込んできたのが、タンメンと餃子だっていう話を聞いたことあるんですけどね、
はい、
向こうでは普通の食事でしたから、はい、まあ、今やその宇都宮は餃子で有名ですけど、なんかあちこちにライバルも出てきてるようで
そうですね、一度どこかがヒットすると結構真似して頑張ろうっていうところが出てくるんですね。でも餃子しか扱わないお店ありましたね。
ああ。
宇都宮行きましたら有名店がいくつかあって迷ったことありますけれど、うん、その宇都宮出身の方で例えば森雅子さん、
はい、
宇都宮出身者って結構多くていらっしゃるんですね。森雅子さんの曲をまずお聴きいただこうと思うんですけれど、ああ宇都宮なのかと改めて思いました。
どちらかというとその海だとかね、そういうところと縁がありそうな感じがするんですが、
あら曲の影響でしょうかね。
じゃあ最初に何を、
はい、悲しみ本線日本海、
あ
これ栃木ではないんですけれど、
はい、
これはもう皆さん大ファンの方多いと思います。お聞きいただきましょう。作詞荒木豊久、作曲浜圭介、悲しみ本線日本海、森雅子さんです。悲しみ本線日本海、森雅子さんの歌でお聞きいただきました。
森さんはその栃木の何かその県民性というものをこう表現しているような、
はい、
そういうキャラクターなんでしょうか。
いやその県民性って調べてみるとあんまりはっきりしないんですよね。栃木の県民性ってなんかこう男性が、
うん、
イブシギンのような魅力、恥ずかしがり屋なん、そうそういいですね、イブシギン素敵です。恥ずかしがり屋なんだけれど付き合うと味が出ると、正直で真面目で律儀であるというようなことが書いてありました。
ね、
本当かどうか分かりません。あと反骨精神もあると。で女性は明るくて控えめ、あだから森さんもそうですかね、芯が強くて、でも外見も男っぽいって書いてあったんであまり森さんは違うかなと。
デビューの頃、まあ、私たちの若い頃はね本当にたわしみたいな頭してねそれで先生とか明るい歌を歌ってて、
はい、
それ印象が強かったもんですから、
はい、
今の悲しみ本線みたいな大人の歌を歌う歌い手さんになるとちょっとびっくりでしたね、
はい、イメージチェンジされましたよね。でもその芯の強さというのは感じますね。県民気質なのかどうか分かりませんが、
そうか、芯が強い、はい、いぶし銀の魅力、
いいですよね。
なるほど、
なかなか渋めの地域なんだなと思いましたね。日光のイメージとはだいぶ違いますね。
そうですね、僕日光も何度か行きましたけど、ちょうどね季節的に混み合ってる時間を避けるもんですから、ちょっと華厳滝の滝が水がなかったりとかね、
はい、
いろいろありましたけども、人柄っていうことで言えば指し銀かな、立松和平さんっていう、
はい、
作家がいて、
はい、
もう彼が大学生の頃からペチャンペチャンっつってね親しくしてたんですけど、本名横松って言うんだそうですね。
あ、そうですか、じゃあ横が縦になってるんですね。
それがですから、ちょっと後年テレビやなんかであちこちルポルタージュをしていて、 でその時のこの朴訥な語り口っていうのがものすごくこう人気を集めたんですね、
はい、
あれは栃木弁かしら。
そうなんでしょうね。なんかこう独特のイントネーションで、
うんうんうん、
人間味のある口調でしたよね、
うん、
あの宇都宮のご出身です。
そうですね、
はい。
まあ、作家としてしばらく活動してて、それで一時あの帰って宇都宮の方で市役所か何かそういうお勤めしてたんですけども、その頃に長文の手紙をもらったことがあってね、このまま地方にいて、時々あの小説を書くというような安定した仕事でいいのか、まあ筆一本で生きていくってことは危ないことだけども、改めてそういうふうに文学修行にチャレンジしようか迷っているっていうね、どうしようかっていうご相談の手紙だったんですけどね、
はい、
若い時はそういう悩み多き時代もあったあの作家ですね。
あの
いぶし銀って言えばそうかなって
五木さんはどのようにアドバイスされたんですか。
いや、その時は返事書きませんでした。
あ、
それはもう人 の, あの一生どうするっていうことはね、すごく親身のアドバイスは大事でしょうけれども、うん、結局はこう運命の力っていうと大げさですけども、
はい、
うん、身を任せるっていうしかないんじゃないかなと思ってましたんでね、こうした方がいいよなんて先輩ぶったことはとてもとても言えないということで、ずっと晩年まで一番最後の時にはもう亡くなる直前にね、あの親鸞と道元っていう一緒の協調を本を出したりして、まあ親友のようなものでしたけどね、
はい、
残念でした。
残念ですね。深夜便でも大変お世話になってたんですけど残念でした。あの道元禅師っていうね、泉鏡花文化賞、文学賞ですか、あの取ってらっしゃいますよね。やっぱり仏教に興味を持たれてた方なんですね。
あの後年いろいろと思想的なこう遍歴があったんでしょうね。いろいろこうね、あのさっきおっしゃった話で言えば反骨精神もあった人なんですよ。ですから、あの足尾銅山のことなどをテーマにした作品もあるし、
はい、
あの非常に幅広いそういう仕事をした人でしたね。ですけど果たして栃木のその県民性がよく現れているかどうかっていうと僕にちょっとわからないんですが、いろんな人がいるでしょう栃木
は。本当にね、随分たくさんの方が出てらっしゃいましてね、あの落合恵子さん、今深夜便のお世話になってるんですが、やっぱり宇都宮のご出身、あと画家の田中一村さん、奄美大島の、あの奄美の絵を随分描いてらっしゃるんで、うんうん、だ栃木なんですね、
あの田中さんの絵はやっぱりすごい独特の魅力があってね、僕はあっちの方の出身の方かと思ってましたよ最初は。
そうなんです。
日本のゴーギャンみたいな、
そういう
感じですからね、田中一村さんね、はい、
あと足利出身で書家の相田光雄さんが立ち見ですよね、うんうん、
なるほど。
つまずいたっていいじゃないか人間だものこの相田さんですね
なるほど、うん、
こういろんな方が出てらっしゃいますよね。あと詩人の101歳になられる柴田豊さん、
随分話題になりましたね。
話題になってますね、しっかりしてらして、うん、ああいうふうに年を重ねたいなっていうふうに思いますよね。あと漫画家のジョージ秋山さん、
あ、
足利出身だそうですね。
ガッツ石松さん、
ガッツ石松さん、ね、そうです、あの鹿沼、今でいう鹿沼市出身だそうです、
はい、
当時は違う名前だったんですけど。あと東京ボンタさんって懐かしくないですか、宇都宮出身だそうですね。
懐かしいね、
本当にそうですね。
ガッツ石松さんっていうのは本当にね、たくまざるユーモアっていうのがあって、なんかどういうことかで人生観が一変しましたって、360度回転しましたっていう話があってね、
360度戻るじゃないですか
戻っちゃうじゃないですかって突っ込みたくなるんだけども、
はい、
あれが本当にあのそういうたくまざるユーモアなのか、考えた後でねギャグとしておっしゃったのか、その辺は分かりませんけども、なかなかキャラクターがありますね。
面白かったですね、なんかこう出てきて何を話すかっていうのがいつも興味深くてね、見てましたけどね、魅力的な方です。それから音楽でいうとやはり忘れてならないのは船村徹さんじゃないかと思います、
はいはい、船村さんは確か昭和7年の生まれなんです、僕と同じ年なんですけどね、はい、あのもう日本の、まあ、石本美幸さんと並んで作曲家の中では本当に日本の、まあ、歌謡曲というか流行歌、そういうもののその歴史を作った、
はい、
もう偉大な作曲家ですね、
はい、 やっぱりいぶし銀の魅力なんでしょうかね。
そうですね、船村さんは自分で歌も歌ったりするんですよね。
そうなんです
よね。僕は何度か聞いたことがあるんですけども、それこそいぶし銀風の歌でしたね。
そうですよね。ものの本によると作った曲4500曲を超えると。
はー、4500、それはすごいね。
すごい曲数ですよね。
星野哲郎さんとコンビの中、組まれて、はい、随分たくさんの乱れ髪とか、はい、そういう曲も書かれたし、結構ね明るい曲とかね、いろいろ作風はこう手数は多いんですね、
はい、
でも、日本の中の日本的な叙情のメロディーっていうか、これはもう船村さん置いてないだろうという、本当に名曲がありますね。
確かにそうですね。その船村さんが、最初にデビューじゃないんですけど、注目された曲が別れの一本杉だそうです。
あれは春日八郎さんですよね。
春日八郎さんでね、大ヒットしましたよね。
大変懐かしいですね、はい、
でその友人だったという高野公夫さんが作詞されて、これを作ってヒットして二人で喜んだというエピソードを読んだことがありますけれどね、これも日本の歌だなっていう気がしますよね。
そうですね。農村とかそういうものが日本という国の土台だった時代、
はい、
そういう時代の歌ですね。
そうですね。ではこの別れの一本杉をお聞きいただきましょう。作詞高野公夫、作曲船村徹さんご自身の歌でお聞きください。別れの一本杉です。
負けたこらえきれずに泣けたけど、あの子と別れた悲しさに山の駆けすれも泣いて、次の石の地蔵さんのよう、村外れ
別れの一本杉、船村徹さんご自身の歌でお聞きいただきました。
いぶし銀ってこういう感じなんですかね。
本当に歌ってらしたんですね。
僕も何度か船村さんの歌は聴かせていただいたことありますけども、作曲家としてこういうふうなお仕事をなさってて、その他にですね、社会事業というか福祉事業というか社会奉仕というか、そういうことをすごく精力的におやりになってたんです。刑務所の慰問だとかね、いろんなことを。ですから名刺をいただいた時に、名刺のこう裏面に裏側にだーっといろんなそういうその団体や ご自分がこうなさってる役職の方がいか、それ20くらいのあったかな、びっくりしたことがありましたけどね、
はい、
まあコツコツと地道にそういう血の仕事といいますかね、そういうお仕事を続けてこられた方ですね。
素晴らしいですね、うん、ギター片手に自分でつまびいて歌って慰問されたって聞いたことありますけれど、
やっぱり日本人の中の一つのその叙情というかメロディーというものか、果たして今の若い人たちがこういうものを聞いた時にどんなふうに感じるかっていうのはすごく興味がありますけどね。やっぱり何か感じるところがあるんじゃないかなっていうふうに希望的観測はあるんですけども、うん、まあ私どもには本当にこういう歌声っていうものはね、それこそイブシキンのように、
はい、
心に染みてくるところがありますね。
日本の原風景が浮かびますよね、
うんうん、で今そういう原風景はもう失われてるんですよ、はっきり言って。もう団地とかマンションとかね、そういうものが林立して、そして一本杉っていうような風景もさあどうなんですかね、
少なくなってるんでしょうかね、うん、
昔はそれが普通の風景だったんですね。
そうですよね、
日本のふるさとの姿っていうか、
はい、
村外れの石のお地蔵さんっていうようなものがもう現実にちゃんとあったわけなんですから、
はい、
まあ、今でももちろんあるところにあると思うんですけどね、それがこう典型的な日本の農村の姿っていう、そういう時代ではないというところが、うん、何とも言えないちょっと切ないところがありますね。
確かに今お地蔵さんを探して写真に撮って歩いてる人はいますけれどね、当たり前にあったんですね。それにしても本当にたくさんの曲を書いてらっしゃいますよね。
いや4000何曲っていうのはちょっとこう気が遠くなるような、
演歌だけじゃなくて、例えばダカーポの宗谷岬とか、宗谷の岬って全然演歌じゃなくて、
いろんな引き出しがたくさんあるんですね。やっぱそれでなければこんなに何十年もずっと第一線でお仕事は続けてこれないと思います、
はい、あとたくさんの歌い手さんを育ててらっしゃいますよね。
あ、
北島三郎さんも愛弟子の一人だって伺いましたけれどね、
う
ん、
まあそうでしょうね、やっぱり後進をその育てる、そしてそれに自分の思いを託するというところがたくさんあるんでしょうから、何か船村さんの曲で、
はい、うん、その愛弟子のお一人大下八郎さんの歌で女の宿というのがあります。あ、
これは星野哲郎さんの詩でしょ。
そうですそうです、
これもね典型的な日本の、まあ、歌謡曲演歌のね源流みたいな感じでね、聞く人によってはもうなんかこうまだるっこいと思う人がいるかもしれないけども、でもねじっとこう聞いてるとすごくこう心に染みてくるところのある、まあ、歌ですよね、うん、
ではお聞きいただきましょう。作詞星野哲郎、作曲船村徹、大下八郎さんの歌で女の宿です。
たとえ一汽車遅れても すぐに別れは来るもの、わざと遅らす時計の針は女
女の宿、大下八郎さんの歌でお聞きいただきました。
聞く人によってはなんかこうゾクゾクするっていうね、良くない意味で、不愉快に思うっていう発声が日本の歌謡曲や演歌の歌い方にはあるんですね。でもそれはね、やっぱり日本独特の歌声なんで、アレルギーをこう頭から出したりせずにじっくり聞いてみると、非常にこう古い日本人のこうなんていうか古装っていうか、そういうものがそこに感じられるところがありますね。でも今聞いてて思ったんだけど、なんで伊豆の湯の宿かなと思ってね。
本当ですね。
星野哲郎さんも船村さんがこっちの出身だったら少しサービスして那須塩原の湯の宿とすればいいのに。
ちょっと長かった字余りだったのかもしれませんね。
そうですね。でも那須の湯の宿だったらいいんじゃないですか。
そうですよね。
ずっとこれをやってきて思うことは、そこの土地から出身した人でその土地のことをうまくこうヒット曲に結びつけた方が意外といないんですよね。
そうですね、逆に外の方が書いたりして、
そう森まさこさんもなんかこう、はい、栃木の歌をね歌えばってこう思ったりするんですけどね、まあなかなか難しいものなんですかね。
どうなんですかね。確かにそういう傾向どの県でもありますね。今の曲聴いてて思ったんですけれどもね、作家の山本雄三さん、はい、真実一路、
ロボーの石とか、ね、
石とか、今の曲聴いててまさに真実一路とかね、ロボーの石とか、その作品のタイトルと曲がふーっと一致するような気がいたしましたね。
それちょっとね、
女の衣装とかね、
距離はあるんですけど、山本雄三さんっていうのはどちらかというとこうある意味では教育的なね、日本人のこう模範的な生き方っていうようなものをこう商用していくような作風の方だったんです。
なるほど。
ですから、私どもが子供の頃なんか父親の本棚には山本雄三さん必ずありましたね。
親から読んだらって言われてるのは山本雄三さんの本でしたね。確かに。確かに教育的、
ちょっと ね学校の先生などがね、非常に愛読してた作家でした、
そうですね。栃木市のご出身ですね。あと栃木で言いますとね、農産物でかんぴょうといちごが全国一の生産量なんですよね。
かんぴょうの畑案内されたことありますよ。
そうですか。
今はもう外国から入ってくる輸入品が非常に多くて押されてるんだけど、本当はこのかんぴょうね、こういうふうにね皮をね、今は機械で剥くわけですけども、手でやってたなんていう話でね、僕はもうかんぴょう大好きなんで、のり巻きにかんぴょうが入ってるって言うとほっとするところがあるんで、いやそれはね栃木の名産でしたね。
そうなんですよね。でもかんぴょうって製品になってたものと元が随分形が違うん でびっくりしたことあります。
これからかんぴょうが取れるのってそういう感じですね。
ねえ、びっくりしますよね。いちごもやっぱり栃木ですよね。とちおとめとかとちひめとか、栃木のとちっていう名前が入ってるんで、すぐ分かりますよね。生産量で言いますとね、例えば那須塩原、つまり高原もあるので、牛乳も北海道に次いで生産量が多いそうですよ。
なるほどね。やっぱりあの辺にはそういえば牧場たくさんありましたね。
ありますよね、あとお米も結構取れてるそうですね。
この関東っていうのはね、昔はこう東国とかで東恵比寿なんていう言葉もあって、非常に近畿地方に大和朝廷が栄えた頃に、この関東っていうのはね非常に早くから文化が栄えて、そして生産量も多くって、もうこれはねある意味ではね、こう日本のそのなんていうか豊かな物産のこう花開く、そういう土地でもあったってことが最近盛んに言われてきてるんです。 ですからね、あの関東地方っていうのは東とか東とか東国とかってこういうイメージでね、かつてあったんですね。今はそうじゃないんです、うん、あの鉱物もそれから農産物も、うん、それから海産物もいろんなものもね、たくさん取れるすごく豊かな文化があったんだっていうことに、うん、最近みんな気がつき始めてるようですね、
はい、
僕もちょっとあの親鸞のことで調べ物してて、はい、その当時の親鸞が都からあの東国へ行ってね、すごく苦労したんじゃないかっていう説があったんですけど、そうではなくってね、ものすごく豊かな文化があって、そのことに逆にびっくりしてるっていうところがあったんですね。
あ、そうなんですか、
これまで誤解したとかあったなっていうふうに反省してます。
あ、宝の山がいっぱいある地域ということですね、う
ん
う
ん、豊かな国だったんですね下野は。
足尾銅山だって銅が取れたからね、まあ、後で公害問題が起きましたけれどね、やっぱり銅も取れてたと。ただ調べ物しててびっくりしたんですが、渡良瀬遊水地ってやっぱり栃木でありますよね、うん、
はい、
あれは足尾銅山の毒をこう消すために作られた遊水地っていうことらしいんで、対策も一生懸命してる土地ということですよね。足尾銅山で言いますと田中正造さんが知られますけれどもね、
大変な人物でしたね、
やっぱり栃木のご出身で郷土のために頑張ったと。
そういえば栃木の人の反骨精神っていうのが、はい、よく現れているのが田中正造さんですね。
確かにそうですね、あと足利も栃木ですけど、足利尊氏の、
まあ、戦前の歴史の中ではね、ちょっと悪役扱いでしたけどね、そうではないというのが今の歴史です。
足利学校、その土地に ありますけれどもね、これもいろんな説があるんです。日本最古の学校と書いてあるものもあれば違うよって書いてあるものもありましたね。やっぱり教育も熱心だってことでしょうか。
まあ、山本雄三さんなんかがね、出た土地ですからね。
私はお花が好きなんですが、足利フラワーパークの藤は日本一ということで知られていて、600畳敷の藤棚があるんですよね。綺麗なところもいっぱいありますよね。スポーツ選手で言いますとね、初代横綱と二代目の横綱が栃木県のご出身だそうです。
なんとなくお相撲さんっていうと、そのもっとね、欧州とか北海道とかっていうふうに考えがちなんですけど、
そう思いますよね、ところが初代横綱が明石志賀之助、宇都宮藩だそうです、市じゃなくて。それから二代目が綾川五郎治、栃木市出身と、強い方も多いってことですね、単に武士銀だけじゃないんですね、
なるほどね。
音楽でいうと作詞家の木下龍太郎さんが、
木下さんは大変有名な昔の忘れながさあなたにとかそういうのもありますけど、最近でもね、随分水森かおりとかたくさん書いてましたよね。
はい、ご当地ソングで鳥取砂丘とか五能線とかね、
ただ不思議なんだよね、
栃木の曲人多いんですよ、あんまり
よその県の PR をするんだろうと思っちゃう。
本当ですね。それが船村徹さんと同じ塩屋町のご出身、
同じところなんですか。
なんですね、塩屋町にもそういった音楽の文化があるのかなと思いました。ではその今話に出ました忘れなぐさをあなたにをここでお聞きいただきます。作詞木下龍太郎、作曲江口博、菅原洋一さんの歌でお聞きください。忘れなぐさをあなたに。
別れても別れても心の奥にいつまでもいつまでも覚えておいてほしいから、幸せ祈る言葉に変えて忘れなぐさをあなたに、 の夜もいつの夜も別れる人と会う人の会う人の定めは常にあるもの。ただ泣きぐれて浜辺に積んだ忘れな草をあなたに、あなたに。
忘れな草をあなたに、菅原洋一さんの歌でお聴きいただきました。作詞作曲家で言いますとね、あのチェッカーズの織野正夫さん、あの作詞家の織野さんも栃木ご出身、足利だそうですね。結構あのしみじみとした曲を今日はお聴きいただいたんですが、
あのモダンな、はい、まあ、ジャズの方ともいらっしゃるでしょ。
あの鍋貞と言われてる渡辺貞夫さん。
渡辺貞夫さんね。
そうなんですね。宇都宮市ご出身です。
渡辺さんとはね、いろいろご縁がありましてね、昔あの僕の原作のテレビドラマやった時なんかに渡辺さんが音楽をつけてくださったり、あの個人的にお宅でご馳走になったりいろいろしたんですけど、いろいろね、渡辺さんっていうのはこのジャズの、まあ、日本の中の、まあ、ゴッドファザーみたいなね、そういう存在だったんですから、で非常にポピュラリティもあって、そしてそのキャラクターとしてね、笑顔がね素敵 な,
あの
ミュージシャンでしたね。
あの笑顔にこうやられますね、女性はね特に。なんかかっこよかったですよね本当に。
今渡辺さんの曲が流れてくるんですが、
というガーシュインの曲、まあ、スタンダードナンバーですよね。
あ、ガーシュインですよね、
はい、
本当に渡辺さんなんかを初めてして船村徹さんのような、
はい、
あの日本古来のね音楽の継承者から新しいジャズメンまでやっぱり幅が広いですよね。
本当にそうですね。
山本雄三から立松和平までってそう考えてもそうだし、
本当にそうですね、うん、
もうちょっとこう栃木のことを勉強しなきゃっていうふうに今日はちょっと反省はしましたね、はい、
そうですね、知ってるつもりで知らないことって多いものですね。
東京から近いからなんじゃないですかね
そうかもしれませんね、うん、何でもその日本一のどこっていう資料があってピアノの所有率日本一が栃木なんだそうですよ。本当かどうかちょっとわからないんですけど、
でも面白い話ですね、
はい、でも演歌からジャズまで、うん、あの知られてる方が出てるってことはそうなのかもしれませんね、
うん、それはありえますね、
はい、
うん、
ない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。